宝冠は磯野善治という白拍子の娘、静香という女を最愛せられけり、静香も傍らを立ち去ることなし、静香申しけるは、王子は皆武者で三郎なる。これより催しのなからんに、大番樹の者ども、これほど騒ぐべきようや三郎。哀れ、これは昼の気象防止の仕業と覚え三郎。人を使わして見せ三郎はばや、とて、六原の子入道小国の召し使われける株郎三四人使われけるを二人使わしけるが、ほど振るまで帰らず、なかなか女は苦しからじ、とて、はしたものを一人店に使わす。ほどなく走り帰って申しけるは、株郎とおぼしき者は二人ながら、土佐坊の門に切り伏せられて三郎。宿所には蔵置き馬ども必死と引っ立てて、大幕のうちには矢追、弓張り、者ども皆具足して、ただいま予選と、いでたち三郎。少しも物詣での景色とは見えさぶらわず、と申しければ、宝冠これを聞いて、やがてうったちたもう。静か、着せ長とって投げかけたてまつる。高ひもばかりして、立ちとって入れさせたまえば、注文の前に馬に蔵を置いて引っ立てたり、これに打ち乗って、門を開けよとて門を開けさせ、今や今やと待ちたもうところに、しばしあって、ひたかぶと四五十騎、門の前に押し寄せて、時をどっとぞ作りける。宝冠、あぶみふんばり立ち上がり、大恩情をあげて、夜討ちにも昼戦にも、義経、たやすう、打つべき者は、日本国に覚えぬ者を、とて、ただ一騎、おめいてかけたまえば、五十騎ばかりの者ども、中を開けてぞ、通しける。平家物語、巻12、土佐坊切られ、です。原文は学びやホームページ、manabia.caesar.net、manabia.caesar.net で見ることができます。前回は平の時忠が能登の国へと流罪になる場面をお送りしました。頼朝は義経を討つために土佐坊昇春を刺客として送ります。寺社に参詣するように見せかけて義経を討つという作戦でしたが、弁慶と義経は土佐坊昇春の動きを不審に思い問いただします。土佐坊昇春は7枚の起請文を書いて身の潔白を誓います。ですがその夜すぐに土佐坊昇春は義経を討つために動き出します。それでは本文を見ていきます。宝冠は磯野善治という白拍子の娘、静香という女を最愛せられけり、宝冠義経は磯野善治という白拍子の娘である静香という女を最も愛しなさった。そう、これがあの俗に言う静香御前です。義経記などでは大活躍する静香ですが、平家物語に登場するのはこの場面に限られます。静香も傍らを立ち去ることなし、静香も義経のそばを立ち去ることがなかった。静香申しけるは、静香が義経に申したことには、静香のセリフです。王子は皆武者で三郎なる。王子は皆武者であふれているそうです。これより催しのなからんに、大番樹の者どもこれほど騒ぐべきようや三郎。こちらから出動の命令もないのに、警護の武士たちがこれほど集まり騒ぐことがありましょうか。哀れ、これは昼の気象防止の仕業と覚え三郎。ああ、これは昼の気象門を書いた法師の仕業と思われます。人を使わして見せ三郎はばや、とて、人を使わして確かめさせましょう、と。さあ、義経の周囲に起こっている異変に気づき、真っ先に情報提供する静香です。六原の子入道小国の召し使われける株郎。かつて、清盛入道が召し使っていたカブロ。さて、このカブロはかつて平家に使われていたおかっぱ姿の少年たちのことです。三四人使われけるを二人使わしたりけるが、三四人お使いになっていたのだが、その二人を使わしたところ、ほど振るまで帰らず、しばらく経っても帰らない。さあ、土佐坊昇春の様子を見に行かせたカブロが帰ってきません。これは何かが起こっています。なかなか女は苦しからじ、とて、はしたものを一人店に使わす。かえって女ならば差し支えないだろう、と下女を一人確かめに使わした。ほどなく走り帰って申しけるは、まもなく走り帰って申したことには。下女のセリフです。かぶろとおぼしき者は二人ながら、土佐坊の門に切り伏せられて三郎。かぶろと思われる者は二人とも土佐坊昇春の宿所の門の前で、切り伏せられております。なんとカブロがすでに撃たれてしまっているとの報告です。 下女の言葉は続きます。宿所には蔵置き馬ども必死と引っ立てて、宿所では蔵を置いた馬を引き立てて、大幕のうちには矢を弓張り、人幕の中では矢を背負って弓を張って、者ども皆具足してただいま寄せんといでたち三郎、武士たちが皆武装してたった今にも攻め寄せようといでたっております。少しも物詣での景色とは見えさぶらわずと申しければ、全く物詣での様子には見えませんと申したので、方眼これを聞いてやがてうったちたも、義経はこれを聞いてすぐにいでたちなさった。静か稀勢長取って投げかけたてまつる。静かは稀勢長を取って義経に急いで稀勢申し上げた。さて稀勢長は大将の身につける大鎧です。義経も臨戦態勢に入りました。高紐ばかりして立ち取っていでたまえば、高紐を結び胴の部分だけの簡略な装備で立ちを取って出なさると、注文の前に馬に蔵を置いて引っ立てたり、注文の前の馬に蔵を置いて引き立てていた。これに打ち乗って義経はこれに乗って門を開けようと門を開けさせ、門を開けろと言って門を開けさせて、今や今やと待ちたもうところに、土佐坊昇春の来襲を今か今かとお待ちになっているところに、しばしあってひたかぶと四五十騎門の前に押し寄せて、時をどっとぞ作りける。しばらくあってから完全に武装した四五十騎が門の前に押し寄せてきて、戦いの時の声をどっと上げた。さあいよいよ土佐坊昇春を迎え撃ちます。方眼あぶみふんばり立ち上がり大音声を上げて、義経はあぶみに足を踏ん張って立ち上がり大声を上げて、義経のセリフです。夜討ちにも昼戦にも、夜討ちであろうが昼の戦いであろうが、義経たやすい打つべきものは日本国に覚えぬものをとて、私義経を打つことのできるものはこの日本国には思いつかないのにと言って、ただ一騎おめいてかけたまえば、ただ一騎大声を上げてかけなさるので、五十騎ばかりの者ども中を開けてぞ通しける。五十騎ほどの武者たちは間を開けて義経を通した。さあいよいよ頼朝からの刺客土佐坊昇春と義経の戦いですが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。方眼は磯野善治という白拍子の娘静香という女を最愛せられけり、静香も傍らを立ち去ることなし、静香申しけるは王子は皆武者で三郎なる、これより催しのなからんに大番寺の者どもこれほど騒ぐべきようや三郎、哀れこれは昼の気象防止の仕業と覚え三郎、人を使わして見せ三郎はばやとて、六原の子入道小国の召使われけるかぶろう、三四人使われけるを二人使わしたりけるが、ほど振るまで帰らず、なかなか女は苦しからじとて、はしたものを一人店に使わす、ほどなく走り返って申しけるは、かぶろとおぼしき者は二人ながら土佐坊の門に切り伏せられて三郎、宿所には蔵置き馬ども必死と引っ立てて、大幕のうちには矢追弓張り、者ども皆具足してただいま寄せんといでたち三郎、少しも物詣の景色とは見えさぶらわずと申しければ、方眼これを聞いてやがてうったちたもう、静か稀勢長取って投げかけたてまつる、高紐ばかりして立ち取っていでたまえば、注文の前に馬に蔵を置いて引っ立てたり、これに打ち乗って門を開けよとて門を開けさせ、今や今やと待ちたもうところに、しばしあってひたかぶと四五十騎門の前に押し寄せて、時をどっとぞ作りける。方眼あぶみふんばり立ち上がり大音声を上げて、夜討ちにも昼戦にも義経たやすう打つべきものは日本国に覚えぬものをとて、ただ一騎おめいてかけたまえば、五十騎ばかりの者ども中を開けてぞ通しける。本日の授業はここまでになります。